しない力の30のヒント。その1、ガンバりたい時は頑張ろう。力を抜きたい時は力を抜こう。急にやる気が出たり、ガンガン頑張ったりすることがあります。最初はやる気がなかったのに、だんだん面白くなってスイッチが入ることもあるでしょう。ガンバりたい時は頑張りましょう。思いっきり打ち込みがいいのです。持ってる力を目の前のことに向けるのです。調子が出ている時はスピードが上がります。集中すれば一気に仕事を進められるでしょう。勢いがあれば普段以上の力を発揮できないと思っていたことができることがあります。気が付いている時は今のチャンス、とらずにとことん頑張ることが大切です。その一方で、力を抜きたい時は力を抜いてもいいのです。人は何の方に進んだくなされているときは、自炊ではなくコンビニ弁当で済ませることもあっていい。階段ではなくエレベーターやエスカレーターを使うこともあっていい。いつも夜中に仕事を決めるのも悪くありません。なんとなくやる気がないこともあるでしょう。そんなときは無理をせずのんびりすることもあっていいのです。今日は力を抜きたいなと思ったら素直に力を抜きましょう。頑張ることと力を抜くことはどちらが大切なのでしょうか。どちらも大切です。人生には関係が必要です。片方だけではバランスが悪く、両方が欠けません。だからこそ、頑張りたいときは、頑張り力を抜きたいときは力を抜くことが大切です。人生の調子には波があります。頑張ったり力を抜いたりしながら自分なりのバランスを取っていけばいいのです。両方があるから人生は上位以外になるのです。まとめ、頑張ったり力を抜いたりしながら自分なりのバランスを取っていく。無理しない力の30のヒント。その2、頑張りすぎると目標を持って頑張ることは大切です。やりたいことが現れ、手応えを感じるようになるので、モチベーションも続きます。そして、どんどん夢中になっていくのです。ここに落としがあります。人生は面白いもので、目的に近づいているつもりが、やりに遠ざかっていることがあります。いつの間にか頑張りすぎ、喉が痛くなり、楽勝感になっていることが少なくありません。健康のためにランニングを始めました。走れば走ることよいと思い、毎日長距離を走りました。走りすぎは体の大きな負担になったり、疲労が出てきたり、活性酸素が増えたりすることもあります。あまりに走りすぎた結果、膝や腰も痛めてしまいました。健康のためにやっていることが、かえって健康を害していることがあります。美容のためにダイエットを始めました。とにかく痩せたい無心で頑張りました。食欲をひたすら我慢し厳しい食事制限を続けたのでどんどん痩せていきました。その結果必要以上に痩せてしまい痩せて寝るようになりました。必要な栄養も不足し体や体調不良にも悩まされるようになりました。美容のためにやっているのにかえって健康に入れてしまっては意味がありません。もちろん目標を持って頑張ることは良いことです。その一方で努力なりサイドしてやりすぎると逆効果になることもあります。効果が出ていると楽しくなってもっともっと特化しながら話です。だからといって極端にならないことが大切です。途中で気づいたらいいのですが、なかなか気づけないこともあります。夢中になっているところ自分の楽観視できなくなるのです。目標に向かって取り組んでいることがあれば、時々足を止め自分の取り組みを振り返ってみてください。冷静に振り返ってみると、取り組み方の違和感に気づくかもしれません。あれ、ちょっとおかしいな。やりすぎているのではないか。逆効果になっているのではないか。そう思うことがあればブレーキをかけましょう。目的達成のために何度もありますが、やりすぎると、かえって目的から遠ざかります。夫婦から重要ということがあるように何度も起こることが大切です。まとめ、やりすぎて逆効果になっていることに気づいたらブレーキをかける。無理しない生き方の30のヒント。その3、体調が悪くても仕事にいるのか。体調が悪いから仕事を休むのか。朝起きると体調が悪いときがあります。第9、真面目な人はここで頑張ってしまいます。自分の体の無事を泣き出しの体力を振り絞って無理をしないです。体調が悪いから休んではいけないと。確かに気軽に休むのは気がしないかもしれません。やらなければいけない仕事がある職場の人に迷惑がかかるかと思うとつい無理をしてしまいます。しかし本当にこれが正しいとは限りません。本来体調が悪いならきちんと休むことがいいのです。体調が悪いからと言いますが、体調が悪いときに休まないならどんなときに休めばいいのでしょうか。職場の人に迷惑がかかると思うかもしれませんが、それを気にしていたら休みたくても休めなくなります。仕事をしていれば自然と元気が出てくるだろうと思うかもしれませんが、実際はわかりません。頑張って仕事をしても元気が出ることがあります。むしろどんどん悪化することも多いはずです。仕事をしているうちに元気になったというのはそれは運が良かったからです。体調が悪いから仕事をしても本来のパフォーマンスを発揮できません。集中できなかったりスピードが出なかったりして仕事の質がぐっと落ちるでしょう。ミスや失敗が増える可能性も高くなるため余計な仕事が増えてしまうこともあるのです。自分の体が優れることに身を傾けましょう。特にクラスすることの際には休む無理したんです。無理をせず横になって休みましょう。そこで無理をして出社するとますます体調を崩すことになりかねません。本来なら一日休んだことが数日休まなければいけないこともあるのです。頑張ることも大切ですが、休むことも大切です。仕事も大切ですが、自分の体はもっと大切です。仕事は誰かの代わりにできますが、自分が休ませるのは自分しかできません。体調が悪いので休ませてくださいと連絡をすればいいだけです。体調が悪いときは無理をせず素直に休みましょう。まとめ、体調が悪いときは無理をせず素直に休む。無理しない生き方の30のヒント。その4、調子が悪いというときはあまり良くない方がいい。調子が悪いなというときはありませんか。体や心の調子がいまいちのときがあるのです。思うように元気にならず、なかなか元気が出ません。原因ははっきりわかりませんが、何歳や無理さを感じることがあるでしょう。調子が悪いなというときならば心がけたいことがあります。あまり良くない方がいいのです。本来の力を発揮できないからです。真面目な人は無理に自分を振り返せ、気合で乗り越えようとしますが、ここは注意したいところです。調子が悪いときは頑張るのもなかなか頑張れません。きちんと集中できないため仕事でもミスをしやすくなります。ぼっとする姿が回らず、うまくコミュニケーションが取れないこともあるでしょう。無理をすると心や体が過ぎて、ますます調子が悪くなりかねないのです。調子が悪いときは負担の少ない仕事をしましょう。例えば、データ入力、処理やメールの整理、ちょっとした片付けなどです。あまり体を動かさない簡単な作業が無理ができるのではないでしょうか。今日は調子が悪いなと思うときは、余計なトラブルを避けるためにもあまり良くない方がいいのです。これ以上は厳しいかもと感じながら、相対することも検討してみてください。自分が優しく頑張りましょう。調子が悪いときは頑張るのを一時休みです。とにかく、あまり動かず無理をしないことが大切です。不調が強かったり、何かにするような医療機関の相談も検討しましょう。まとめ、調子が悪いというときは、あまり動かないようにする。動くなら負担の少ない仕事をする。無理しない方の30のヒント。その後、悪いは嘘をつかない。ふと悪いが出てしまうことがあるでしょう。大きく口を開けて深呼吸をします。悪いをすると気持ちよくて頭もすっきりするでしょう。では、なぜ悪いが出たのでしょうか。特別なことはない。よくあることと深く認めることなく、そのまま通信しますが、ここがポイントです。確かによくあることかもしれませんが、何の意味もなく悪いが出ることはありません。悪いが出るのには、いくつかの理由が考えられます。一般的にあるいは、酸欠状態になっているのを酸素を取り込むために数性現象とされています。脳が新酸素を取り込もうとして、強制的に体を動かしているのです。ここから読むということがあります。悪いをしたということは、まず睡眠不足なのかもしれません。自分では十分睡眠が取れていると思っていても、悪いが出ているのは睡眠不足の可能性があります。6時間も寝たのにと思っているなら、6時間では足りないのです。8時間寝ているのに悪いが出るのは、実は浅い睡眠が多いかもしれません。あるいは、退屈だと感じているという方もいるでしょう。自分では普通に感じていても、悪いが出てこないなら、本音として退屈に感じているのです。映画の正直に悪いが出ないなら、途中であっても、感情を中断した方がいいかもしれません。自分の正直な状態を悪いから教えてもらいましょう。悪いが出るイコール体のメッセージです。今の自分の状態を主人として明かします。特に悪いが何度も繰り返しているのは、体が必死に訴えかけてきていると言います。悪いはいつも正直です。悪いは嘘をつかないのです。まとめ、悪いが出たらその理由を考えてみる。無理しない生き方の30のヒント。その6、完璧主義者はこれ以上はやらないというラインを決めておく。完璧主義者がやることはこれ以上はやらないというラインを決めておくことです。完璧主義者は完璧を求める性格であるゆえについやりすぎてしまいます。すでに十分な質や量があって問題にも関わらずまだ足りないもっともっと取れないです。これが失敗の原因です。よくあって延々とやり続けてしまうことで努力の暴走が始まります。時間とお金、労力が下げなく消費されてしまい、限界ギリまで頑張ることで失敗してしまうのです。仕事のスピードも遅くなってしまいます。趣味でやるには完璧主義で打ち込むのもいいですが、スピードが求められる仕事の場合、もっとかしているわけにもいきません。後になってやりすぎた、納期に間に合わなかった、再起して戻れないとなり悔やむことになるのです。そこで必要になるのはこれ以上はやらないというラインを決めておくことです。必要十分なラインぴったりでもいいし、必要十分なラインを超えたことでもいい。自分なりに納得できるラインを決めておくと余計な労力を下がらせてしまいます。その前のクリアではそれ以上頑張るのをやります。本音ではもっとやりたい気持ちがあっても自分が決めたルールを重視してぐっと抑えます。例えば今日は資料10枚を作成する。それ以上はやらないと決めたら資料10枚で終わらせます。こうしてこれが努力の暴走を防ぐのです。これは事前に決めておくことが大事です。その時になって決めるようにあらかじめ決めておく方がルールがしやすいので自分のコントロールしやすくなります。時間もお金も労力も有限です。貴重なリソースは賢く利用しましょう。まとめ、これ以上はやらないというラインを決めておく。無理しない生き方の30のヒント。そのなら、熱く嫌がらせると思っても口に出さない方がいい。まずまずい熱く嫌がらせると優勝があります。確かに熱さが厳しい日はそれだけ快感が大きくなり嫌がらせることもあるでしょう。率直なことがありますが注意したいセリフです。熱く嫌がらせると言われた時どう感じるでしょうか。熱いのはその人だけではありません。周りにいるみんなも同じように熱さを感じています。しかも、前を少しぶつけられているようにも感じられ、気持ちのいいものではありません。悪いがなくても、聞いた人まで快感気持ちになってしまうのです。嫌がらせという人とは少し、これが生きた相手まで嫌がらせかありません。熱いまではいいのですが、嫌がらせの人との余計で、こちらはストレスを感じてしまいます。熱く嫌がらせると、口にしたところで熱さが弱いわけではありません。 むしろ自分の涙を口に出すことでますます嫌いが強くなってしまいます。自分のためにも相手のためにもならないのです。口に出すなら熱いですね。そうすることが練習よくないのです。そうすれば相手もそうですね。熱いですね。早く涼しなってほしいですね。といった返事ができ、会話が続きます。相手と浅草を共有できるね。この少しだけ涼しい会話もないのです。まとめ、熱く嫌いがすると思うことがあっても口には出さない。口に出すなら相手と浅草を共有することが練習よく。無理しない生き方の30のヒント。その8、うまくいっている人の方法だからといって絶対正しいと思ってはいけない。仕事のできる人がいます。あの人の仕事術を見せれば私もうまくいくに違いない。そう思って同じ仕事術を見せてもうまくいくとはありません。なかなかうまくいかないこともあります。人には人によってあるからです。その方法はその人にやってみたらうまくいっているのです。早朝に起きて仕事をするという方法があっている人もいれば合わない人もいます。朝に弱い人であればなかなかうまくいかないでしょう。うまくいっている人がテレワークをしているからといって自分もそうやっているとはありません。テレワークがあっている人もいれば出社がやっている人もいます。スーツに着ない会社出勤し人と直接接しながら仕事を進めるのが効率的だということもあるのです。勉強ができる人がいます。勉強ができる人がやっているからといってその勉強法を真似してもうまくいくとはありません。ノートは取らずに教科書に書くという勉強法も人によります。やはりきちんとノートを取った方がうまくいく人もいればそうでない人もいます。教科書はサブで参考書面に勉強するという勉強法も人によります。それでうまくいく人もいますがうまくいかない人もいます。湯船につかながら勉強するという方法も人によって現れがあります。僕の中で勉強はしたくない。バサイムくらいは勉強を忘れてゆっくりしたいという人もいます。人には人がやり方があります。その人は自分にやったことからうまくいっているのです。自分にやっていないことだとうまくいきません。うまくいっている人の方法は絶対正しいと思わないことです。うまくいっている人の方法だといって自分にやっているとはありません。仕事にする勉強法にせよ人によって現れがあり、その差も大きいのです。結局のところ、いかに自分にやったことを見せるかです。うまくいっている人の方法はあくまで参考程度にして自分にやったことを見せましょう。自分にやったことさえ見せれば物事がスイスイ進むのです。まとめ、うまくいっている人の方法だといって絶対正しいと思わず自分にやったことを見せる。無理しない生き方の30のヒント。その9、動物園や水族館は花の家や島場所ではない。忘れかけていた大切なことを思い出させてくれる場所。ちょっと人生に疲れた時おすすめの場所があります。動物園や水族館です。動物園や水族館に足を運び、動物たちをぼっと眺める時間を作ってみましょう。動物園では様々な動物たちが飲みに過ごしているでしょう。仕事をしている動物はいません。時間に割れている動物もいません。寝たい時に寝て、動きたい時に動き、遊びたい時に遊びます。それぞれの動物が思いように過ごしています。水族館でも水の生き物たちが思いように過ごしています。魚たちは水の中を水水気持ちよさそうに泳いでいます。泳ぎ回っていた後もやっときに水槽の隅で一人休みすることもあります。動物園の動物たちと同様、仕事をしているわけでも時間に割れているわけではありません。食事の時間ながら、朝食べることも重要です。動物園や水族館で今心地よく感じるのは、忘れかけていた大切なことを思い出させてくれるかもしれません。今を楽しむことの大切さ、自分が仕切ることの大切さ、休むことの大切さ、遊ぶことの大切さ、いることの大切さ、家や習慣中だけでなく、思わぬ気づくこともあるんです。意図しようとない動物園や水族館に行くなんてと思っていませんか？いや、意図しようとない動物園や水族館に行く会があります。動物園や水族館は、ただの家や島場所ではありません。忘れかけていた大切なことを思い出させてくれる場所です。ちょっと人生に疲れたと思ったら、ぜひ動物園や水族館に足を運んでみてください。まとめ、気持ちが沈んでいるときは、動物園や水族館に行ってみる。無理しない生き方の30のヒント。その10、笑ってもらえないと、無事を起こす前に相手を笑おうとしているか。笑ってもらえないと、無事を起こしてもらいます。誰も私のことを笑ってくれない。無視されているように思える。こんな大変な思いをしているのに誰かも理解してもらえない。確かに誰かの声をかけてもらえないと自分のことを見されているようで悲しい気持ちになるでしょう。特に苦しい時、誰かが笑ってもらえないと孤独感が深まっていくように感じるものです。しかし、ここで一度振り返ってみてほしいことがあります。笑ってもらえないという前に相手を笑おうとしているようです。自分のことを笑ってもらいたいと思うだけで、どの本人は人のことを見かけないケースがあります。人のことは差し置いて、自分のことを笑ってもらいたいと思うだけでは相手の声はなかなか縮まりません。相手のことはいつの間にか幸せなくなり、自分本人になるんです。自分の世界に入り込んでしまうと、ますます孤独感が深まってしまいます。笑ってもらえないと無事を起こす前に、まず相手を笑おうとすることです。身近な人に注意を向けて、その人の気持ちや大変さを想像してみましょう。もちろん余裕がない時であれば無理をする必要はありません。しかし少しでも余裕があるならほんの少しでもいいので相手に意識を向けて理解の声をかけてみるのです。仕事で伝えている様子ならちょっとお伝えになっていませんか。少し休憩をやりませんかと声をかけましょう。支援なしたい様子なら勉強大変そうですね。少しはいかがですかと声をかけてみましょう。育児で悩んでいる様子ならば育児って大変ですよね。無理しないですかと声をかけてみましょう。そうすると相手は笑ってもらえたと感じてしまいます。人間関係には健康性の法則があります。相手を笑おうとすると今度は相手からも気にかけてもらいやすくなるのです。まとめ、笑ってもらえないと無事を起こす前にまず相手を笑おうとする。無理しない生き方の30のヒント。その11、ルーティンワークは調子を上げるための準備運動。あなたのルーティンワークは何でしょうか。ルーティンワークはご存知の通り日常的に繰り返す毎日たちのことです。出社して本来の仕事に至る前に小さな仕事をこなすことがあるのではないでしょうか。ルーティンワークは繰り返しであるため単調で面白くないものもあります。ルーティンワークは面倒くさいな、やりたくない、こうやって何か意味があるの、こういった何の声もよく聞かれます。これといって楽しいわけでもなくスキルアップにつながっている時間もありません。できれば楽したいと思う人が多いのではないでしょうか。そんな経営されたルーティンワークですが、実は大きなメリットがあります。改めて振り返るとルーティンワークを終えた後は本来の仕事がスムーズに進んでいるのではないでしょうか。ルーティンワークが調子を上げるための準備運動になっているからです。日常の小さなルーティンワークを同じ適度に山や体を使うことでじわじわ調子が上がります。調子が上がったところで今回の仕事ニュースがスムーズに取り掛かれるでしょう。スポーツでいうウォーミングアップのようなものです。ルーティンワークは仕事を片付けるだけでなく調子を上げるための準備運動になっているので一石二鳥です。調子を上げるための準備運動と考えればいつもとは違った感覚で取り組めるでしょう。面倒に思えるルーティンワークもきちんと意味があるのです。まとめ、ルーティンワークを調子を上げるための準備運動と考える。無理しない生き方の30のヒント。その順に、痛みを避けるためのバナナがかえって大きな痛みを生むこともある。腹が痛い、痛い、顎を押さえながら虫歯に苦しんでいる人がいます。しかも一本ではなく数本の虫歯です。口を開けると虫歯が痛くなっていることがわかります。虫歯が進んでいて対応できています。痛みのため睡眠も影響しているようです。腹が痛いなら会社に行けばいいんじゃないか。そう伝えると嫌な返事が返ってきました。痛みは嫌だというようです。よくよく考えてみると不思議な話です。我慢する方がよほど痛いのです。確かに車中には大きな痛みが伴うイメージを持っているのかもしれません。テレビやドラマの車中のシーンでは患者が痛みに耐え苦しそうにしている様子がよく描かれています。しかし実際は少し違います。治療では痛みを軽減する工夫が施されています。特に虫歯では麻酔を打つのが損なので思っていることも痛みはありません。麻酔がしっかり効いていればほど無痛の時もあります。強いて言えば麻酔を打つときチュッとする程度です。治療中は独特の作業が効いてあまり気持ちのいいものではありませんが痛みに関しては思っていることではないのです。その人は悪い想像を膨らませているのでしょう。会社の治療はものすごく痛いというイメージに支配されています。子供の頃に受けた治療で痛いか心臓があるのかもしれません。痛みは嫌だと言いながら実は我慢していることが良いことも痛みです。あなたの思いた何かは絶対ではなく状況で変わる。産地の荷物は重いのでしょうか、軽いのでしょうか。その感じ方はもしかによって変わります。例えば産地の荷物があるとします。この荷物を体に入れていると重く感じられます。体に産地の荷物が集中して頭痛した感覚があります。持つという動作なので手で握り続けなければいけません。最初はまだいいのですが、ずっと持ち続けているとだんだん手が疲れてきて体の疲労も溜まります。体で持つ場合産地は重いという認識になるでしょう。もはやちょっとした筋トレのようなものです。さて次に持ち方を変えています。リュックサックに入れて背負っていると重さの感じ方が何かと変わります。産地という重さは同じにも変わらずとても何に感じられます。何に上げて背負っていて疲れにくいです。手で持つのは違いで握り続ける必要はないので両手も自由に使います。同じ重さでも持つか背負うかもしれないでこれほど差があるのかと驚かされます。重い感じ方は絶対ではなく主な大変だなと思う仕事があれば方法や段取りを変えてみてはいかがでしょうか。もちろん背負った方が楽に感じられるように仕事でも軽く感じる方法や段取りがあるかもしれません。ぜひいろんなやり方を試してみてください。おや、このやり方なら仕事が楽に感じるという発見があるかもしれません。最後にしても疲労の感じ方が楽になるだけでも助かるはずです。例えば同じ種の仕事であればその都度行うようにまとめて行った方が早くはね、楽に感じられるでしょう。ちょっと取り組み方を変えられるのです。重い仕事の方法や段取りを変えることで何と印象が変わり軽く感じられることがあるのです。まとめ、重いと感じた方法や段取りを変えてみる。無理しない生き方の30のヒント。その14、サラのような世界に生きてもどこかにはしないと信じる。映画ではサラのシーンを見たことがあります。主人公のアトマークサラとサラの姿はまさに絶望的です。アトミチンの世界です。見渡す限りまでひたすら対応できてしまいません。水の中で喉の渇きが激しく厳しい暑さが絡みつつ刺さります。どこまでもサラが広がっていると絶望を感じてしまいます。もうなんか万 時給すると思ってしまうシーンですが、諦めずに砂漠を進んでいると嫌なものと出会います。オアシスです。砂漠が出た世界に突如緑の世界が現れるのです。砂漠には思いがけないところにオアシスがあるのです。そこには水があり、緑があり、果物もあり、まさに天国のような世界が広がっています。そしてオアシスで体力を回復させ、再び歩き始めるのです。あなたの前には今砂漠のような世界が広がっているかもしれません。どこを見ても砂漠で乾いた風も吹いて、厳しい暑さや体力がございます。しかし、どこかにきっとオアシスがあると信じましょう。何もではなく、まだ見つけられていないと考えることです。根気を探していれば、きっとオアシスが見つかります。砂漠の中ではオアシスがあるように絶望と思える世界にもどこかにきっとオアシスがあるのです。そこにたどり着くさえすれば、ほっと一息つくことができます。心と体が癒やされることでまた前を向けるのです。まとめ、砂漠のような世界に生きていてもどこかにオアシスがあると信じて歩み続ける。無理しない生き方の30のヒント、その15、時間がないという人は余計なことをしている。時間がないという人がいます。そういう人ほど余計なことをしていることが多いものです。読み聞き、SNS のチェック、目的のないテレビや動画サイトの人、ニュースのチェック、ネットサーフィン、人の悪口や噂話、不要な会議、関係的な仕事。それは自分にとって必要なことと思うかもしれませんが、本当にそうでしょうか。大切だと思い込んでいるだけでよく考えてみると、実際は余計なことであるケースが少なくありません。自分に関係ないことであれば余計なことを言います。仕事帰りに読み聞きをしていませんか。普段読み聞きをするとそこでしばらく足を置くことに時間が流れます。仕事が終わったら読み聞きをせずまっすぐ帰りましょう。SNS は他人のことです。人の足には面白い情報もありますが、ほとんどは自分に直接関係ないことです。SNS に乗り込んでいるとどんどん時間が流れてしまいます。さらに他人のキャラした生活を見ることで時間だけでなく電気まで流れるのです。目的のないテレビや動画サイトの視聴も要注意です。他人の番組もありますが、今までぼーっと見ているとどんどん時間が過ぎてしまいます。特に動画サイトは視聴歴を元に関連動画が表示されなかなか視聴をやらないようにできています。気づくと長い時間が過ぎていることもあるのです。ニュースのチェックも最小限にしましょう。事故や殺人のニュースを見ても自分の生活に何の役に立つのでしょうか。芸能情報やゴシップ情報もよく考えてみると自分には全く関係ないはずです。チェックするなら自分に必要なしたニュースを天気の情報だけで十分です。外気の要するに長いことにもなり精神衛生上も良いのです。ネットサーフィンは怖いないのでやめときが難しいのです。悪気や噂話も心配にならないようです。全く不生産的な時間です。その時は楽しいかもしれませんが、後から振り返ると今ない時間だったと同じくらいでしょう。仕事が進むわけでもなく生産性があるわけでもありません。まさに余計な時間です。悪気を言ったり噂話をしたりするのをやめるだけで時間が増えるのです。不要な会議に参加したり、関連的な仕事を続けたりしていませんか。そうするものだという考えに囚われていて、実際には不要なことがあります。昔からやっている仕事だからといって、それが本当に必要かどうかは分かりません。いつの間にか余計なことをしていて、貴重な時間が奪われていることがあります。余計なことをやめるだけで時間は大きく増えるのです。まとめ、余計なことをやめる。無理しない生き方の30のヒント、その16、できない自分は何が人間だと思っていないか。勉強仕事をやらせない。できないことにコンプレックスを持っている人がいます。できないことが一つではなく、たくさんあると自分は能力不足なんだと思えて嫌になることもあるでしょう。自分を否定したくなることもあるかもしれません。しかし、できないことがあるからといって自分を否定するのは想定です。そもそもできることの多さで人の価値が決まるわけではありません。ここで別の見方をしてほしいのです。できないことがある一方でできることもあるのではないでしょうか。勉強はできないけど、スポーツができる。数学はできないけど、歴史ができる。運動も勉強もできないけど、楽しく喋りすることができる。運動も勉強も仕事もできないけど、少なりのことがいくらでも語れる。できないことがあるんで、できることが一つもないという人はいません。得意な一つもない、得意なことが一つもないという人もいないでしょう。世界一は、増えるだけでもいいのです。少しできる、少し得意、少し好きという程度で十分。私はこれができると、胸を張ることが一つでもありませんのです。さらさらどんな人も一つができることがあります。自分では当たり前すぎて気づいていないだけで、できることは見よう、できないことです。できないことではなく、自分のできることを見ようにしましょう。短所や不備なことではなく、長所や不備なことを見ようにしましょう。できることを見ようで、心を持つことが大切です。そうすれば、自信を持ってもいいんだね、少しは胸を張ってもいいんだねと思えるでしょう。自分の能力不足だと決めつけたり、何人間だと思い込んだりすることも決定的です。どんな人も胸を張る強みがきっとあるのです。まとめ、自分のできないことではなく、できることを見る。無理しない生き方の30のヒント。その17、リラックスは限界になってからするより限界を決めるのが正しい。限界になったらリラックスしようと勇者がいます。確かに限界を超えることはできません。無理なものは無理。記憶にも体力にも限界があって、気合でどうにかなるものではありません。限界になったら、もう少しどうしようもないので、リラックスするのが正しいように思います。しかし、ここに落としがあります。本当に限界になったら、リラックスしようもできないことが多いのです。限界は、記憶、体力がほとんどないという状態です。ガソリンが切れてくるようなものです。動きもほとんど動きません。限界の時は、動きが頭が回らず、正常な思考ができません。意識が漏れようとしていることも多い。いっぱいいっぱいの時は、限界になっていることにすら気づかないこともあります。本当に限界になったら、記憶本体で起きず、そもそも見るようにもできません。仕方はありませんが、残っていないこともある。限界になってから対処するのは、手遅れになりがちなのです。リラックスは限界になってからするのではありません。限界の前ですのが正しいのです。まだ少し余裕が残っている状態。つまり、リラックスも一定の余裕があるということです。少なくとも、限界の体力、仕方はありだけ、仕方は必要です。リラックスは悪いことではありません。諦めることで、また次のチャンスがあります。逃げることで解決できることもあります。このように自分は一人しかいません。大変なのですが、大切にしても過ぎることはありません。一旦断ずると、長い余裕が必要になります。もっと自分に優しくなりましょう。そろそろ危ないと思ったら、限界になるのが大切です。限界の前にも見極めた上でリラックスしましょう。まとめ、リラックスは限界になってからではなく、限界の手前です。無理しない生き方の30のヒント、その18、頭に感謝できるようになれば、いつも幸せになるためにはどうすればいいのでしょうか。頭に感謝できるようになることです。私たちはいつも頭に囲まれて生きているからです。給付があること、食べ物があること、住むことがあること、温かい空気を入れること、深さを含んでいること、勉強できること、仕事できること、遊びや運動ができること、家族や友人がいること、上司、部下、同僚がいること、仲間がいること、蛇口を切れば水が出ること、スイッチ一つで電気が出ること、時間通りに待つや電車が来ること、体を動かせること、健康でいられること、病気になっても薬があること、そして平和に暮らせること、まだまだたくさんのやりきれません。どうでもいいことに思いますが、改めて考えるとどうでも幸せなことです。当たり前はいつでもどこにでも存在します。当たり前の場面はほとんどないと言っても過言ではありません。だって当たり前と思いがちですが、そうとはありません。世の中を流すと、そうやらせて困っている人もいます。例えば、私たちは今普通に食事ができていますが、世界はその食事に困っている人もいます。また、私たちは今平和を享受していますが、世界は平和を求めている人もいるのです。大きなものや特別なものを手に入れたことで幸せを感じるのではありません。当たり前に感謝し、幸せを感じるのです。今までの当たり前に感謝できるようになれば、いつも幸福感で満たされます。当たり前は当たり前と思わず、感謝の気持ちを忘れなければ、その幸福感は一生続くのです。当たり前に感謝するのは、人生平凡なことだと思うかもしれません。確かに感謝はありませんが、むしろ幸せを感じるために一番大切なことです。誰かと比べ、優越感に浸ることで幸せを感じるのではありません。目の前に当たり前に感謝して幸せを感じるのです。当たり前は当たり前と思わず、今一度感謝する機会を作ってみてください。何があってあなたがと信じに持ってみるのです。シンプルかつ簡単でお金も時間もかかりません。年齢も関係なくいつでもどこでもできます。それで大きな幸福感が得られるのです。あなたは今たくさんの当たり前に囲まれているでしょう。当たり前に感謝できるようになれば、いつも幸せを感じられるのです。まとめ、当たり前は当たり前と思わず、今一度感謝する。無理しない生き方の30のヒント、その19、もったいぶった話からは感じが悪い。もったいぶない話からは感じが良い。もったいぶった話からをする人がいます。話しぶりからさあ、そういうことを言います。と、何らかの雰囲気を出します。どんな話なんだろう、結論は何だろう、と気になって聞くのですが、なかなかそれを言いません。大切な話は後回しにして、迷惑の話ばかりが流れてきます。結論までたどり着くのに時間がかかるのです。こうした面で良くなるのは、いざ結論の話を大したことないという現在です。なんだそんなことかと、やっぱりするのです。本人はどうだすごいでだろうと満足している様子ですが、聞いている側は恐縮です。もったいぶった話からはやめることです。理由は2つあります。一つの理由は相手を泣かせるからです。なかなか結論を話さないので、聞いている方は何が必要になります。もったいぶった話からは感じが良くありません。結論は何、時間がかかるなら早く話していようと思うので、嫌がらせし、スペースも溜めるのです。二つの理由は相手を泣かせるからです。もったいぶった話からをすれば、相手の期待値が上がってしまいます。そんなにもったいぶということは、それだけすごいことなんだろうと思います。どんどん期待が膨らむため、いざ結論を聞いたとき、なんだそんなことかと恐縮してしまいます。期待が大きくなる分、それが流れたとき、失望も大きくなるのです。もったいぶった話からをしたことでいいことはありません。相手を泣かせる上、いざ結論を話してもがっかりされてしまいます。話している側は楽しいかもしれませんが、聞いている側はスペースが溜めるのです。もったいぶった話からはやめることです。大切なことは先に話しましょう。 ビジネスでは結論から話すことが基本とされているように、プライベートでも重要なことから話すのがマナーです。すごい話ほど最初に話すのはもったいない気持ちになって、もったいぶった話し方をしたくなるものですが、実は逆です。すぐ話した方がいいのです。すぐ結論があるので話が早く進みます。相手を嫌いすることもありません。期待値を上げる分、素直に驚いてもらえたり、笑ってもらえたりして話を盛り上げられます。もったいぶらずに話した方が感じが良いのです。まとめ、ビジネスでもプライベートでももったいぶらず結論から話す。無理しない生き方の30のヒント。その10、嫌いな人とイライラしたとき、頼りにしたいのがイライラしのものです。あなたにとってイライラしのものは何ですか？飲むものは喉を容赦に味を楽しんだり、通過でなく心をイライラしているものもあります。例えば、優しい味のものであれば、食事のだけでずっと心が落ち着くでしょう。イライラしたとき、そんなイライラしのものを口にすれば、感情が落ち着き、苦難の自分のことも落ちるのです。飲むものと食事に行ってもいろいろあります。自分にとって何がイライラしのものなのかは自分の判断が大事です。お茶、紅茶、コーヒー、かけて、これをここから。心の気持ちが落ち着くというものがあるのではないでしょうか。炭酸水のように刺激のあるものであっても、自分のことがイライラされるなら、それが正解です。もちろん、チンクに水でもいいのです。できます。私にとってはこれがイライラしのものと分かっていれば、イライラしたことも大丈夫です。ちなみに私にとってイライラしのものはホットコーヒーです。もともとコーヒーが好きなのですが、キリッとしたなんと、ただただのハーモニーな気持ちをずっと落ち着かせてくれます。特に、引き立てまで入れたコーヒーは、いわゆる豊かな香りも楽しめ、見ただけでなく、シャビや牛タンも刺激してくれるのです。まとめ、イライラしたらイライラしのものの力を借りて気持ちを落ち着かせる。無理しない生き方の30のヒント、その20時、何をやっても落ち着かないときは、いっそのこと時間を流せよ。深呼吸をしても、イライラが止まらない。その空気を吸っても、痛みが治らない。飲むものでも危険が治らない。何をやっても落ち着かないときがあるのです。少し、早く落ち着きたいので、早くやってみるものも、どれも効果がない、今の悪いことがあるでしょう。リフレッシュしても、なかなかうまくいかないときがあるのです。こんなときに心が出ることは一つ。いっそのことを戻っておきましょう。何をやっても落ち着かないなら、大余計なことはありません。時間に流せましょう。時間は感情を落ち着かせるための効果です。意外な一生することはありません。どんな感情も時間がなければ自然と落ち着きます。無理に何かをやるのではなく、あえて何もやらず時間を流せることも大切です。明日にはきっと落ち着いているでしょう。明日になっても落ち着いていないなら、明後日には落ち着いているでしょう。思ったより時間がかかることもありますが、いつかは必ず落ち着きます。時間に流せようと思えば気が楽になります。楽観的になれば少し心も楽になり、意外な治まるのも早くなるでしょう。意識的に落ち着かせることも大切ですが、何もやらない、慣れそうなこともあります。最後に頼りになるのは時間なのです。まとめ、何をやっても落ち着かないときは、いっそのことをそのままにして時間に流せる。無理しない生き方の30のヒント、その順位、実はもう結構頑張っているのかもしれない。私は頑張ってください。もっと頑張らなきゃ。あの人は頑張っているのに、私はまだまだ。そう思って自分の先が感じることがあるかもしれません。もっと頑張れ、と自分を叱りつけることもあるでしょう。しかし、ちょっと待ってください。自分の頑張りが足りないと思っているなら、こう考えてみてはいかがでしょうか。実はもう結構頑張っているのかもしれないと。そんなことはない。私はまだまだ頑張りが足りないと思うかもしれませんが、そうはありません。私は全然頑張っていないと思うのは自分の努力が足りないかもしれません。真面目な人やストイックな人は自分に厳しくなりがちです。改めて振り返ってみると、実はもう結構頑張っているところがあるはずです。あなたは今、いろんな知識やスキルを見つけているでしょう。仕事の知識やスキル、生活の知識やスキル、趣味の知識やスキル、持っているシャリや勉強もあるかもしれません。それは今まで勉強を頑張ってきたからです。その学びの積み重ねがあるから、今多くの知識やスキルを見つけているのです。あなたは今やることに取り組んでいるでしょう。仕事、勉強、家事、育児、介護、地域活動、大きな成果を出していなくてもいいのです。真面目にやっているなら、それで十分頑張っています。気が済まないことや楽しないこともあるかもしれませんが、それでも頑張って取り組んでいるでしょう。あなたとやっているだけかもしれませんが、これも頑張っていることの一つと言います。あなたは今、感情を抑えながら生活をしているでしょう。イライラすることがあっても、怒られることがあるでしょう。痛みを感じても、ニコニコしながら、不満なこともあるはずです。ここで感情を爆発させてはいけない、できるだけ感情を抑えると、きちんと学んできたことも頑張っている証拠です。趣味を楽しんでいることもあるでしょう。趣味を楽しんでいるだけと思うかもしれませんが、今の会では趣味を頑張っていると思います。自分は楽しく取り組んでいるだけかもしれませんが、今期集中力、継続力を発揮していて、十分頑張っているのです。改めて自分を振り返ってみると、何か頑張っていることがあるのです。頑張ってきたからこそ、今学んでいます。今見つけている知識やスキル、持っている資格や免許などがその証拠です。それに気づき、どうか目を張ってください。自分より頑張っている人がいるかもしれませんが、気にする必要はありません。人は人、自分は自分です。人と比べるのではなく、自分に集中しましょう。自分なりにレスを尽くしていながら自分です。改めて振り返ってみると、私って結構頑張っていると怒れることがあるはずです。むしろ頑張りすぎていることもあるかもしれません。それに気づき、認めることが大切です。頑張りは自分を認め、これでやりましょう。あなたはもう結構頑張っているのです。まとめ、すでに結構頑張っている自分に気づく。無理しない生き方の30のヒント、その13、神社のお守りがお守りではない。形にとらわれず自分にとってのお守りを見せよう。お守り、そう聞いて最初にイメージするものといえば神社のお守りではないでしょうか。小さな袋で見せやすいものです。日頃から持ち歩いている人も多いのではないでしょうか。しかし、神社のお守りだけが全てではありません。お守りは形にとらわれないことが大切です。自分が安心感を得られるものなら何でも家族の写真、仲間たちの写真、愛する人の写真、写真を見ることでよし、頑張ろうと思うことがあるでしょう。たった一枚の写真でも自分にとって大切なものが立派なものになるのです。ぬいぐるみや推しのグッズもお守りになります。そのようなだけで安心でき、心強い痛み感じられるものです。抱きしめたり、握ったりすることでただ名前のこともあるでしょう。記憶もお守りになります。仕事の記憶、勉強の記憶、運動の記憶。記憶は嘘をつきません。一見、単なる数字の並みに見えても、これまで積み上げてきた努力の足であり、そこから力をもらえるでしょう。こんな前に記憶を見返せば、こんなに頑張ったのが長引く。と思え、自信につながるはずです。神社のお守りだけがお守りではありません。お守りは心で感じるものです。あなたにとってのお守りは何でしょうか。形にとらわれず自分にとってのお守りを見せましょう。まとめ、形にとらわれず自分にとってのお守りを見せる。無理しない生き方の30のヒント、その14、やめてほしいことはきちんと、と言わないと伝わらない。上司がどんどん仕事を振ってくるんです。すでに手がいっぱいなのに上司がお金が仕事を振ってきて困ってしまうことがあるでしょう。こういう人に嫌な表になります。きちんと喉を言っていないというケースがあるのです。適当に頷いていると相手は承諾の意思を示しております。はい、わかりました。という返事をすればいつの意思を示しております。無言のままであっても違反はできません。相手は大丈夫なのだろう、問題ないのだろうと思う可能性があります。嫌な表情をしていれば伝わると思うかもしれませんが、そうとはありません。表情を見ていない可能性もあります。電話ではそもそも表情が見えません。さしてほしい、多分笑ってくれるだろうと思うかもしれません。一心伝心に頼らないことです。相手の表情をさせるのは苦手だと思います。言葉にしないと伝わらないことがあります。嫌なことにはやめてほこちらの上司を示さなければ上司は問題ないと判断し、どんどん仕事を振ってくるのです。言い訳もしませんが、だからといって言わないままでは誤った解釈の原因となります。それこそ上司に振り回されることになりません。きちんと意思を示すことが大切です。のであればきちんと言葉にして伝えましょう。すでに手がいっぱいです。余裕がありません。これ以上は厳しいです。無理なのみと伝えることです。その上で手が合わそうなタイミングを笑っていればそのことを伝えればいいでしょう。聞くだけの事情と手が合わそうなタイミングを合わせて伝えれば上司も納得しやすくなります。言うとしてノートを言わなければいけないこともあるのです。まとめ、やめてほしいことは一心伝心に頼らずきちんとノートを伝える。無理しない生き方の30のヒント、その15、自分の力でできないことはできる人にやってもらえばいい。自分の力ではどうしてもできないと悩んでいる人がいます。人の能力も限界があります。難しい処理の作成、複雑な手続き、経験が必要な仕事。自分の知識やスキルではどうしてもできないことがあるのです。特に専門的な知識や高度なスキルが求められる場合、自分では分かることもあるでしょう。難しそうな問題に思いますが、実は意外とシンプルな方法で解決できます。できる人にやってもらえばいいのです。身近にできる人はいませんか。すでに知識やスキルを持っている人や経験者であれば、頭を下げてお願いすることで力を貸してもらえるでしょう。もし身近にできる人がいなければ、プロや専門家を頼みましょう。困っていることを相談すれば、解決に向けて対応してもらえるでしょう。もちろん費用は払います。まとまった金額がかかることもあるでしょう。しかし、プロの知識や技術を借りるのですが、ある程度の費用がかかるのは自然なことと言います。高いと感じるかもしれませんが、解決できるだけ足りないことです。お金を払うことで自分では解決できない問題を解決できると思えば、むしろ安く感じるのではないでしょうか。相手のことを良くしないなら、レビューや口調を参考にすればいいでしょう。できないことは諦めるではなく、できないことはできる人にやってもらうという考え方でいきましょう。そして、頼ってはいけないではなく、頼っていいという考え方でいきましょう。難しい問題は人を頼ることで解決の道が切り開かれるのです。まとめ、できないことはプロや専門家などできる人にやってもらう。無理しない生き方の30のヒント、その16、小さな存在でも大きな影響を与えられる。一人の花があります。たった一人の花と思うかもしれませんが、実は大きな力を秘めています。たった一人でも優勝を幸せにする力があります。小さくても綺麗で可愛らしい。 見ているだけでほっとするし、優しい気持ちや明るい気持ちになるでしょう。一人の花には、一人の花ならば雰囲気もあります。たくさんの花が咲くことには、あなただけのようですが、一人の花のように小さな存在も際立つ美しさがあります。小さいならも優勝に幸福感を与え、大きな影響力があるのです。これは人でも同じです。一人では何もできないと思うかもしれません。多くの将来であれば何もできないと思うかもしれません。いえ、そんなことはありません。たった一人でも優勝に影響を与えることはあります。美しい方やかっこいい方をすれば、あなたを見た人は影響を受けるでしょう。なんて素晴らしいのだろう。なんてかっこいいのだろう。私もなろう。と思うはずです。大勢だからこそ、前の影響力もあれば、一人だからこそ、前の影響力もあります。一人の花がそうであるように、たった一人でも影響力は十分なのです。人に安らぎを与えたり、優しい気持ちや明るい気持ちにさせたりできます。誰かの人生に影響を与えることで、あなたの人生が変わりましたと喜ばれることもあるかもしれません。人だからこそ、際立つ美しさ、かっこよさもあるはずです。人の力を信じ、周りの人を幸せにしましょう。小さな存在でも大きな影響を与えられるのです。まとめ、一人の花のように、一人の人も影響力があると信じる。無理しない生き方の30のヒント、その17、目先の国喜び、どうかでその成功者がいる。新聞の読み広告で200円気になっている商品を見つけました。200円も安いなら僕だ。そう思って、バスに乗って買いに行ったのですが、往復の交通費で300円買いました。買い物して、やった、200円でした。と喜んでいるのです。私は全然気づきませんか。どうかで見ると得はしていません。むしろ100円余計な出費をしているのです。ある人は、不買い店舗で通信しないように、月額500円安くなるという広告を見つけました。月額500円は大きいと思い、早速変更を申し込んだのですが、工事に1万2000円かかりました。それもかかわらず、今度は月額500円も安くなったと喜んでいるのです。これも注意したいところです。確かに月額は500円安くなっていますが、工事に1万2000円かかっています。24ヶ月満で解約したら工事にも戻らず、結局損することになります。しかし、引っ越しの予定があるなら、解約や再工事が必要になる可能性もあります。意外とこういうケースが多いのです。しかも、自分で気づけないことも少なくありません。本人は手数をやっているはずなのに、誰かお金がならない。むしろ減っていくと不思議に思っています。それもそのはずで、トータルで見ると損しているからです。目先のことから見えないとき、トータルで見ることを忘れていることがあります。大切なことは、トータルで見ると損していることがあります。一方、一見損に見えても、トータルで見ると得をしていることもあります。トータルで見れば、一旦落ち着いて冷静に考える必要があります。目先の損得に振り回されるのではなく、トータルで見ることを大切にしましょう。あなたは大丈夫ですか？まとめ、目先の損得に振り回されるのではなく、トータルで見ることを大切にする。無理しない生き方の30のヒント、その18、やりたいことをやるのは大切。やりたくないことをやらないのはもっと大切。やりたいことをやりましょう。心が求めていることからです。読書、映画鑑賞、運動、遊び、習い事、旅行。やりたいことをやれば満たされた気持ちになります。楽しい、嬉しい、面白いというポジティブな感情に包まれ、充実した時間を過ごせるようです。では、やりたいことをやれば十分だというと、そうではありません。もう一つ大切なのは、やりたくないことをやらないということです。やりたいことを増やすことから認識が低いと、やりたくないことを増やす意識が遅くなっていることがあります。やりたくない仕事、行きたくない飲み会、満面電車を通じて、会いたくない人、会いたくないように。やりたくないことをやっていると、心身を消耗することになります。心の中では、嫌だ、辛い、苦しいと叫んでいるでしょう。無理に続けていると、ストレスを感じるだけでなく、思わぬことにつながる可能性もあるのです。もちろん、避けることが難しいケースもあるでしょう。特に仕事であれば、きちんと責任を持ってやらなければいけないこともあります。しかし、全部にすることはできなくても、減らすことができるのではないでしょうか。周りに迷惑をかけない範囲で、少しでも減らせるなら、そういうことはありません。避けられる仕事なら、断りましょう。やらなければいけない仕事もあるでしょうが、全てではないはずです。うまく調整することで避けることがあるかもしれません。行きたくない飲み会があるなら、断りはいいのです。いやいや言ったことでストレスがたまるだけです。今回は欠席します。用事があって出席できませんと、一言言えばいいのです。あの方に断り方を考えることも、時には必要です。どうしても、行かなければいけないなら、顔を見せたりしたり、1時間だけにしたりすればいいでしょう。万人電車が嫌なら少し時間をずらしましょう。時間を30分ずらすだけでも、今回は気がかりです。早めに出社して早めに仕事を片付けるのも悪くありません。会いたくない人や食べたくないようにも同じ考え方です。いやいやったり無理に食べたりする必要はないのです。やりたいことを増やすこと、やりたくないことを増やすこと。どちらかを優先するなら、まずやりたくないことを増やすのが特策です。やりたいことを増やさなくても大きな問題になることはないでしょう。その一方で、やりたくないことをやるのは大きなストレスにつながります。無理に続けていると心身の不調につながることもあるのです。対応した手段より対応しやすい手段です。やりたいことをやるのは大切ですが、やりたくないことをやらないのはもっと大切です。まとめ、やりたいことをやる。やりたくないことをやらない。無理しない生き方の30のヒント、その19、未来が見ないことは誰に任せればいい。哲学者という考え方も大切。未来が見ない。この先どうなるかわからない。未来が不安でならない。未来が見ないときはどうするか。見なければいいのです。未来は見なければいけない、見なければいけないと考える人は少なくありません。いえ、それは思い込みです。未来は見なくてもいいし、見なくてもいいのです。見るのも自由ですが、見ないのも自由です。未来が見ないと不安になるのですが、そういうことはあえて見ないことも大切です。時間の流れを止めないように、物事の流れも思い通りには止められません。わからないことはいくら考えたことがありません。悪い想像を膨らませても余計な不安になりませんだけです。未来が見ないときっとおそらく見覚えますが、そんなことはありません。逆にあることも多いにあります。思いがけない展開になることもよくあります。トラブルの先は先が見なくても後で振り返れば何だかんだでも言われたということがあるでしょう。今できることをしたら後は誰に任せればあれこれ考えても仕方ないことがあります。その時はその時という考え方も大切です。時間がしないで何を言わせることも大切です。徹夜者であれば気がなくなります。あれこれ悩まずに済みます。未来のことはその時になれば自然と分かるのです。まとめ、未来が見ないときは未来を見ない。徹夜者という考え方で教えてもらえる。無理しない生き方の30のヒント、その30、うまくできる自信がなくていい。失敗しても収穫がある。自信がないのでできませんと勇者がいます。それなら仕方ないことが得そうになりますが、よく考えると私の話です。まず、自信がないのでできませんとうまくいかなければいけないという考えが前提になっています。うまくいかなくてもいいのです。もちろん失敗が許されない仕事なんですが、そうでなければ気軽にチャレンジできるでしょう。うまくいかなければいけないという考えに加えていると確実に成功できることにしかチャレンジできなくなります。自信は実際にチャレンジしながら少しずつ身につけていくものです。何度も失敗しながらだんだん自信がついていくものです。失敗したら修正や改善をすればいいのです。ここがいけなかったのか。じゃあ次はどうしようというシンプルな流れで考えることです。多くのことは何度もやり直せます。1回目のためでも2回目でも振ることがあります。2回目のためなら3回目のチャレンジすればいいのです。失敗しても経験が残ります。経験は財産です。こんな感じなのが加わり手応えがされます。お金は違い以上やった経験は失うことがありません。失敗しても話も選んでいるでしょう。失敗が見せれば場合もつながるのです。自分の失敗を知らせることで誰かが役に立つこともあります。かっこ悪いと思っているのは自分だけです。周りから見るとよくなることに思います。そもそも自信がないこととできないことは別の話です。自信がなくても行動することができます。自信がないからできないではなく自信がなくてもやってみるでいきましょう。たとえ失敗する可能性があっても何もの精神でやってみるときはあります。失敗しても収穫があるのです。まとめ、自信がないからやるではなく自信がなくてもやってみるでいきましょう。無理しない生き方の30のヒント。まとめ、その1、頑張ったり力を入れたりしながら自分なりのバランスを取っていく。その2、やりすぎて逆効果になっていることに気づいたらブレーキをかける。その3、体調が悪いときは無理をせず素直に休む。その4、調子が悪いということはあまり良くないようにする。動くなら感の少ない仕事をする。その5、悪くなったらその理由を考えてみる。その6、これ以上はやらないというラインを決めておく。その7、恥ずかしいと思うことがあっても口には出さない。口に出すなら相手と話を共有することだけにしておく。その8、うまくいっている人の方法だといって絶対正しいと思わず自分に合った方法を見せる。その9、気持ちが沈んでいるときは動物園や水族館に行ってみる。その10、笑ってもらえないと無事を起こす前にまず相手を笑おうとする。その11、ルールマークを調子を上げるための準備運動と考える。その12、痛みを避けるための我慢がかえって大きな痛みを生むことに気づく。その13、思いと感じたら方法や段取りを変えてみる。その14、さらなるような世界にしていてもどこかに場所があると信じて歩み続ける。その15、余計なことをやる。その16、自分のできないことではなくできることを見る。その17、ギブアップは限界になってからではなく限界に向かいです。その18、当たり前は当たり前と思わず今一度感謝する。その19、ビジネスでもプライベートでももったいまず結論から話す。その10、嫌な人は癒しの者の力を借りて気持ちを落ち着かせる。その11、何をやっても落ち着かないことはいっそのことそのままにして時間に任せる。その12、すでに結構頑張っている自分に気づく。その13、形にとらえず自分にとっての思いを見せる。その14、やめてほしいことは一心伝心に頼らずきちんとノートを伝える。その15、できないことは国や専門家などできる人にやってもらう。その16、一人の花のように一人の人も影響力があると信じる。その17、目先の損得に振り回されるのではなく、どうかで見ることを大切にする。その18、やりたいことをやる。やりたくないことをやらない。 その19、未来が見えないときは未来を見ない。哲学者という考え方で押し切り考える。その30、自信がないのであるではなく自信がなくてもやってみるでいきましょう。